こんにちは。アクシス代表、田田翼です。今回は傘のシェアリングサービスのアイカサを取り上げます。アイカサのマーケティング 4P、複数の収益源を持つビジネスモデルを紐解きます。よかったら最後までぜひお願いします。アイカサは傘のシェアリングサービスで、アプリを通じて簡単に傘を借りられる仕組みを提供しています。首都圏や関西の駅近くなど、1200箇所に傘の傘立てがあって、アプリの登録者は50万人以上に上ります。料金は24時間以内に返却する1本140本のスポット利用と、あと月額280円で同時に2本まで借りられる使い放談プランの2つがあります。大傘についてマーケティングの 4P で整理をすると、これから言う次のようになるんですが、まずプロダクト。これはいつでもどこでも借りられ、返せる傘です。次にプライスですが、1本140円で使った分だけプラン。もう一つが月額280円で同時に2本までレンタル可能な使い放題プランです。次に3つ目の要素、プレイスを見てみると、傘の設置場所というのは大手鉄道会社10社の駅であったり、他には商業施設、オフィス、マンション、大学などです。4つ目の要素、プロモーションですが、街などに設置された傘立てと、アイカサのロゴ入り傘が広告塔になっている。これ、後ほど掘り下げていくんですが、ユニークなところです。で、広告はウェブ広告ですね。運用型であったり、アフィリエイトも実施しているようです。はい。では、ここからはアイカサのビジネスモデルについて掘り下げていきましょう。アイカサのビジネスモデルがですね、すごくよくできていて面白いと思ったんです。大傘のビジネスモデルの観点で見たときに、収益源は3つあるんですが、一つ目が、アイカサユーザーからのレンタル料です。これは先ほど見たような2種類ありましたよね。使った分だけプランと使い放題プランです。で、ユーザーからの直接のその課金からの収益源以外に2つあるんですが、一つが広告収入です。で、傘のデザインに企業であったり商品の広告を入れられるんです。また、もう一つ、設置料金も収益源にしているんですが、設置している、そのアイカサの傘立てを設置している商業施設であったりオフィスから設置料金としてアイカサに支払われているんですよ。はい。では今の2つ目と3つ目ですね、見ていきたいんですが、2つ目の広告収入について補足をしていくと、傘に企業であったり商品のロゴなどの広告が入っている傘というのは実は人気なデザインになっているようなんです。例えばですね、ジップロック傘というのがあるんですが、ジップロック傘はビニール製のジップロックをリサイクルし、アパレルのビームスがデザインしました。他には銀河の中に星座のごとく小田急路線図が浮かぶ小田急傘とか、あと近鉄電車と鹿が描かれた晴れ雨兼用の奈良傘など、そのまま保有し返したくなくなるようなデザイン傘があるんです。広告が入ったアイカサの傘というのは、独自性と話題性を兼ね添えた歩く広告塔としての役割を果たしています。アイカスユーザーは自分の好きなデザインの傘を使えるだけではなく、広告を出す企業にとっても宣伝効果も期待できるため、双方にメリットが生まれているんです。はい。で、アイカスの収益源の3つ目である設置料金についても補足しておきます。設置する施設にアイカスがお金を支払うのではなくて、逆なんですね。設置料金としてアイカスにお金が入っているんです。で、普通に考えると置いてもらう側、つまり、アイカサが設置施設に支払いそうなところなんですが、しかしアイカサの傘立てを設置して、アイカサにお金を払ってでも、ペイできると、このように見ているからなんでしょう。例えば、ショッピングモールや飲食店などの商業施設にとっては、アイカサというシェアリングサービスの傘立てスポットが店先にあれば、もし急な雨の時に利用を進めるなど、顧客サービスにつながります。また、マンションにアイカサを置いておけば、住民へのサービスとマンションの価値向上に、オフィスに置けば従業員への福利厚生になります。アイカサからのこうした価値提供の対価として設置する側はアイカサに設置料金を支払っているわけです。なおなんですが、設置場所で提携している鉄道会社は別で、鉄道会社にはアイカサから傘のレンタル本数に応じて収益の一部を鉄道会社に納めています。まあ、これは単なる場所借りではなくて、ビニール傘の廃棄を減らす活動のパートナーとしての連携を重視しているためとのことです。はい。で、アイカサはですね、ユーザーの多くが傘を外出先で借りて自宅近くで返すため、そのまま放っておくと 傘が郊外へどんどん流れていって、サービスが持続可能で、持続的ではないという問題をはらんでいるんです。まあ、このような傘の片道移動問題ですね。片道移動問題を解消するため、傘が余っている場所から足りない場所へと移動させる運び屋、つまり、こう黒子のような存在として相傘のサービスを支えている人たちがいるんです。彼ら彼女らは使い終わった傘を郊外から都心に必要な場所へと戻す作業を行っています。黒子は相傘を利用する人々には見えないところで日々地道な作業を続けているんですね。マイ傘という傘のシェアリングサービスは目に見える傘であったりユーザー向けのアプリだけでは成り立っていないんです。ユーザーには見えないところでサービスを支えている黒子たちの存在が相傘を利用する人にとっての便利さ、そしてサービスの持続可能性を実現しているんです。まあ、彼ら彼女らの献身的な努力というのが相傘のビジネスモデルの根底に流れる生命線のようであって、こうした黒子たちによるサポートがあっての相傘なんです。はい、そろそろクロージングです。今回は傘のシェアリングサービスの相傘を取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。相傘についてマーケティング 4P で見てみると、プロダクトというのはいつでもどこでも借りられ返せる傘です。プライスは1本140円。これは24時間ごとですが、1本140円の使った分だけプランと、月額280円で同時に2本までレンタル可能な使い放題プランがあります。プレイスとして傘の設置場所は、大手鉄道会社の駅であったり、商業施設、オフィス、マンション、大学などです。プロモーションに関しては、街などに設置された傘店と、相傘のロゴ入り等が、ロゴ入りの傘が広告となっているし、またウェブ広告も実施しています。大傘の収益源というのは3つ主にあるんですが、相傘ユーザーからのレンタル用と、そこに加えて広告収入ですね。傘のデザインに他の企業の企業名だったり商品の広告を入れられるので、広告が入ったデザイン傘は人気になっているようです。また設置料金というのも収益源になっているんですが、設置する商業施設やオフィスから設置料金として相傘に支払われています。ただしですが、駅への設置には相傘が鉄道会社へ支払っています。最後、もう一つ押さえておきたいポイントは、相傘を支える黒子の存在なんですが、相傘のユーザーの多くが、傘を外出先で借りて自宅近くで返すため、傘が都心から郊外へと流れていってしまうわけです。まあ、そこで、傘が余っている場所から足りない場所へと移動させる運び屋、この黒子としての存在、彼ら彼女らが便利なシェアサービスを密かに支えています。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。